はい、年を明けました、2023年になりましたね。
ですね。2ヶ月ぶりですかね。
そうですね。
明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。前回の、
リスナーの皆様もね、
そうですね、今年もぜひぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんと前回の配信が2022年の10月26日なので、ちょっとそれなりに間が空いてしまったなというところもありますが、まあ、また今年も少しずつコンテンツ出していければいいなというふうに思ってますので、お願いします。
よろしくお願いします。
年末年始はどれぐらい休んだんですか？
年末年始はまあ、目立った障害もなかったんで、
お、素晴らしい。
普通に休めましたね。でもちょっと風邪ひいちゃったんで。
あら。
逆に年始年末でよかったって言い方もありますね。
それはあれですね、あの週末に体調を崩す的なこうプロ社会人的な心構えですか
っていうのもありますし、なんか、うん、これ結局まあ元気でも家に引きこもってるだけだからめっちゃ変わんなかったなっていう、ちょっと体調がしんどかったぐらいで完結してし、うん、よかったわみたいな感じですね。
はいはいはい。
逆にこのコンディションの中で仕事普通の業務時間だったらまあなんか効率は落ちるわ、お仕事できないわで散々で、うん、本当に今で良かったって本当に今は思ってますね。
なるほど、
うん、
あの健吾先生は知ってるかもしれないけれども、まあ、いわく体力バカなんですよ僕。
うん、知ってます。
で風邪とかをひいたことがない、ひいたことがないって言うと語弊があるな、まあもうここ15、6年風邪をひいてないので。
ねえ、それなんかインフルでも、インフルでもなんかオフィスに行くみたいなそういうやつじゃないっすよね。
あ、なんか別に体調が悪いなって思うタイミングはほぼなく、あ、なんか前日飲みすぎた時にちょっとだるいなぐらいしかなくて。
ああ、なるほどなるほどね。
まあ、まずはお大事にというところもありますが。
ありがとうございます。まあでもね、年始年末で結構、なんでしょう、激動な動きがありましたからね。
はいはいはい。
うん、ね、じゃあ、
はい、
年に入る、ね、多分クリスマスぐらいかな。
うんうんうん。
ラストパスのボルトが漏洩したみたいなのが出ましたね。もう結構多分いろんなポッドキャストでも言われてると思いますけど。
そうですね。あの、インシデント自体は、8月だったかな。2022年8月に起きたものなんですけれども、まあそれの詳細調査報告という形でどんどんどん追記されていってるやつの最新版が、12月に出ましたと。
うん。
で、まあ今までは、過去も、ラストパスと、あと、まあ、パスワードマネージャーだと有名どころ、ワンパスワードかな、どちらもちょっと何度か侵害をされましたっていうような、あのインシデントは過去発生してたんですけれども、
ですよね、ワンパスワードも結構前に一回漏洩してますよね、なんか、うん、最近、あれ前もあったよなって思って探したら、なんかいい感じに見つけられなかったんですけど、ありましたよね。
あの、両方ありましたね。
うん、
ただ、まあ、元なので僕ももともと、あ、まあ、たまにあるぼやかなと思っていたら、こう蓋を開けてみたら結構な大事ではないのかなというような状況で、まあ、簡単に言うと、開発環境に入られていましたというのは、少し前から報告にあったんですけれども、ついでに言うと、ソースね、なので、まあ、開発環境上にあるソースコードとかはまあいろいろもしかしたら持っていかれているかもしれませんという話だけではなく、ユーザーの、まあ、その保管庫ですね、ボルトというふうに呼んでますけれども、も、持っていかれた可能性があると。まあ、ただし、このボルト自体は暗号化されてはいるので、ラストパスが推奨するようなマスターパスワードの付け方をしていれば、容易に、解読をすることはできないはずであるという、まあちょっとこれ、日本とかでプレス出すとまあまあ燃えそうな書き方をしているなというのを一番初めに読んだときに思ったんですけど、
うん、海外でも燃えてましたけどね。
うんうんうん、
うん、まあでもね、ボルトが抜かれたってなったらもう、まあそもそも どんだけ強いマスターパスワードでやってようか、ね、ローカルでブルートフォースできちゃうから、もう話が全然違いますよね。
そうなんですよね。その、まあ、パスワードとか、まあ、ログイン周りの、設計とかをしたことがある方は多分わかると思うんですけれども、そのオンライン思考なのか、オフライン思考なのかっていうので、これ全然もう、難易度が段違いというか、まあ、オフライン思考ができてしまう段階で多分ほぼ負けだと思って良いと思っていて、まあ、一つはやっぱり、まあ、興味、コンピューティングリソースというものは、お金さえ出せばほぼ無限に手に入るので、まあ、解析の環境を本気で作ろうと思えばそれなりのこともできますよねっていうのと、あとやっぱその途中で止めらんないんですよね。例えばよくあるのが、パスワード3回間違えたら、はい、じゃあ一旦その5分間ロックアウトしますよみたいなログインのフォームって多いと思うんですけど、やっぱその普段と違うアクティビティだなって思った瞬間に、ある意味サービス側で止めれるというのがオンラインの、まあ、守り
そうで
方。
すよ
オフラインは何度でも間違えられるので、
ね。
まあ、ちょっとここは正直しんどいぞと。
しかも、今回の場合、ラストパスの場合、URL は平文らしいんで、パスワードとかセキュアノートとかは暗号化されてますけど、URL は、まあ、要は平文なので、攻撃、ボルトで手に入れたものでも、ちゃんと優先順位をつけて、攻撃者はそのブルートフォースできるっていう点が結構良くない点ですよね。だから、総当たりするにしても、結構何かしらの指向性とか方針を持ったやり方ができるっていう意味で、まあ、単なる総当たりとは違う状態でもあるっていうのは頭に入れといた方がいいんですよね。
これじ
まあ。
ゃあ僕らは何をしたらいいんですかっていうところがなかなか難しいんですけど、やっぱその過去に保存をしてたかもしれない ID とパスワードの組み合わせが、まあ、要するに攻撃者の手に漏れる可能性があったので、
そうですね。
パスワードマネージャーを使っていればそれなりにできるだろうとは思いつつ、多分一回全てのパスワードを更新するという、こう作業をした方が良いかもしれないなっていうのはやっぱり一回頭をよぎったんですよね。
まあ少
まあ、
なくとも僕は重要なやつはやりましたね。
とか、まあ、あと特にその、パスワードが突破されたとしても、まあ、その MFA だったりとか、まあ、絶対できるものだったらまだ後回しにしてもいいかもしれないですけど、まあ、そうじゃない、本当に、ワンファクター
そうっすね。
だけでログインをしているようなサービスに関しては、まあ、間違いなく変えた方がいいでしょうと。
なんか某証券会社とか取引と、まあ、某証券会社じゃないですね。結構多くの証券会社とかが、まあ、バリバリお金は使ってるけれども、ログイン、パスワードで取引もパスワードなんですよね。だからなんか両方ともラストパスに入れちゃうインセンティブがめちゃくちゃあって、
なるほど。
2段階に見せつつ、ほぼ一つの認証者みたいなのもあったりするんで、まあ、やっぱり、登録しているサービスごとにの重要性から鑑みて、ガリガリ変えていくべきかなって、個人的に思いますね。そう、多分、企業税だと別のリスクがあって、企業税だと、まあ、競技のパスワードマネージャーって、TOTP も登録できるじゃないですか。
そうです
シーク
ね。
レット。ストリングを登録して。で、まあ、確かに、やむを得ず共有アカウント、AWS のルートアカウントとか使ってると、まあ、最近そのハードウェアキーが複数登録できるようになりましたけど、
ようやくで
1
す
ヶ
よ
月、
ね。
1ヶ月と2ヶ月前だと、1個しか MFA キーが登録できなかったんで、それだとちょっと紛失した時に詰むじゃんっていうところで、TOTP にしてる会社もあったと思うんですよ。で、そうすると、その TOTP もその共有した状態になるので、多分、ボルトと一緒に流れているので、そういったことを企業税がしているなら、企業税はその TOTP も変えなきゃいけないですねっていうのは、注意しておきたいところですね。
そうですね。やっぱり、ま、実際、便利なんですよ。そのパスワードマネージャーで TOTP 扱えるって。
ここ数年で出てきてやったって感じでしたね。
もともとはその、 TOTP 用のアプリを何かしら入れ、それと、
ね、一緒にパシャパシャやってたいう感じですもんね、
うんうん、それとパスワードを、まあ、パスワードマネージャーと2つ使い分けるみたいなことをやってたのが、まあ、1つでできると。ただ、まあ、やっぱりたまに社内からも質問をもらうときがあって、
うん
うん、2要素目の要素を1つの保管庫に入れてしまっていいんですかっていうのは、まあ、聞かれるときがあって、ね、まあ、その質問をしてくる人は、まあ、リスクを把握した上でというのと、プラットフォームをどこまで信用できますかっていうところの天秤と、まあ、その普段の業務のしやすさっていう、まあ、ここは本当にまさにバランス、まあ、その質問ができている時点で僕はそのバランスが考えられる人だと思って、まあ、割とそういう話はしますね。
素晴らしいですね、そういうことを言える人は、
うん、
本当に素晴らしい。まあ、とりあえずね、まあ、まあ、少なくとも、まあ、マスターパスワードがちゃんとしている限りにおいては、まあ、今日明日やられるものじゃないですけど、でも1ヶ月内とかにシャシャッと対応した方が、まあ、いい案件ではありますね。
そうですね、
うん、っていうので、なんかちょっと風と年始年末をこれで潰した感が若干あって、
はいはい、
おいラストバスみたいなことを思っちゃいましたね、うん、
しかも結構な、うん、ホリデーシーズンに出してきましたよね。ギリギリいつだったかな、うん、22か、
まあ、まさかお前株価気にしてこのタイミングで出したってことはねえよなとか一瞬思いました、ね、
12月の22日にこう更新として出しているので、うん、多分アメリカの人はほぼ仕事してない時期だと思うし、
いや、なんかワンチャンラストバスこの人たち8月に気づいてたんじゃねえなのって若干思うんですよね。
ああ、その確信が持てないので、まあユーザーをこう不安に思わせないために、まあ
その
プレスに出せない、
8月のプレスにはなんかパスワードのクレデンシャルはセーフリーエンクリプトとだから大丈夫だよみたいなこと書いてたんですよこの人たち。
うんうんうん、
なんか別に抜かれてないならそんなの書く必要ないじゃないですか、
うん、
普通にボルトは別に大丈夫でしたって書けばいい話なのに、なんか8月ぐらいにセーフリーエンクリプトとだから大丈夫って書き方してて、もしかして気づいてたんじゃねえのこの人たちって、ちょっとね、疑いの目で 見始めちゃうんですよね。
まあ可能性はあり得るぐらいな、多分まあ結構ね、そのどこに侵入をされたかは結構初期の段階で分かっていたので、じゃあそこから触れるものはっていうのは、まあ、よりその現場に近い人だったら多分推し量れると思うんですよね、
うん、
まあ、ただやっぱり確定と言えないというところがあるのかなと思います。ただ、一応まあ安心の材料というか、まあ、補足できるところがあって、書きっぷりとしては、Already notified andビジネスカスタマーズに対しては、まあ、大体 3% の人たちに影響があって、
うん、
その人たちにはすでにもう連絡をしているよと。
そんなこと書いてましたっけ？
が、12月の22日の下の方に書いてあるんですよね。なので、
あ、見てなかったわ。
一応、まあ、僕、とあるところでは、保全契約をしている会社もあるんですけれども、でそこには、一応その全体のこのインシデントのアップデートがありましたっていうお知らせ以外は来てなかったので、アフェクトではないのかなという判断を一応したところもあります。
なるほどね。なるほど、なるほど。
ただそれは、エンタープライズのお客さん向けなので、個人ユーザーとかであれば、俺は引き続き多分そのさっき言ったパスワード全部変えるみたいな対応はした方がいいんじゃないかなっていうのはありますよね。
そうね。そうですね。ごめんなさい。あ、まあ、ワンパスワードの昔あったじゃないですか、あったっていうのは最初言った通りで、
うんうんうん、
まあ、そこも踏まえて言うと、その特定の IDP とか、そのパスワードマネージャーでこういうことが起こったから、よし、じゃあ引っ越すぞって、こう、単純に言うことは、まあ、そんなに多分正しいことではないと思うんですけど、
うんうんうん、
とはいえなんか、うん、こいつら、ほんまに大丈夫かみたいなところは、出てきてしまっていて、なんかサービスへのそのやっぱ信頼性が崩れるとダメだなっていうのは今回ちょっと思い知りましたね。
そうですね、やっぱりなんか、まあ、ラストパスで言えば記憶にある限りでも 2回目だったかな、今回のも含めて。で、ワンパスもあってっていう、まあ、当然、まあ、その、Windows の脆弱性はめちゃくちゃ疲れるみたいなのと一緒だと思っていて、まあ、利用されているサービスほどやっぱり攻撃をする人も狙うとは思うんですよね。で、このパスワードマネージャー業界って間違いなく、まあ、OSS のそのキーパスは置いといて、まあ、ラストパスとワンパスワードが、まあ、多分ほぼ二強だと思っていて。
そうですね。ほぼほぼ。
なので、まあ、他のものはやっぱりその、若干片手落ちというか、
うん、
まあ、個人ユースによっていたりとか、まあ、エンタープライズとしてはちょっとその機能が足りてなかったりとか、
うん、
みたいなところがあるんじゃないのかなとは思っていて、まあ、ただそういうものを選んでいくという選択を第三の選択肢として入れていくかどうかですね。
うん、
あとは、
なんか、ラストパスのバイスも、まあ、結構先駆者的なところもあるし、その、ボルト前に関してはかなりそのホワイトペーパーも積極的に出してるし、
うん、
技術的にはなんかそこそこ信頼できるかなって思ってたんですけど、まあ、やっぱなんかサービスの質としてはちょいちょい思うところがあって、なんかサポートへの動線がめちゃくちゃ遠くてめちゃくちゃ分かりにくいとか、
サポートが辛いのは、まあ、僕も昔使ってたことありますけど、まあまあ大変でしたね。
そうそうそう、とかなんか API がなかなかめちゃくちゃ癖あって、それが多分8年ぐらい変わってないとかある、あって、
でもな、
こう、そう、そういう微妙なところはやっぱ思ってたんですよ、ヘビーユーザーでありながら。
ただこうパスワードマネージャーに対して API、 まともな API が入っているサービスを僕は見たことがないので。
ああ、まあそうかもね、あるだけマシなのかもしれないですね、
というなんかすごく低いレベルの話をしてしまってるなとは思いますね。あの、エビアも叩いていろいろやったことあるな。僕はそのラストバスも一個、そのキーパーっていうパソコンマネージャーがあるんですけど、
ありますな、
これもなかなかこう API に癖があって、
うん、
ちょっと使いづらいなってこう日々悩んではいるところなんですよね今、うん、ただ、このラストパス と、キーパーに関しては、エンタープライズ使うのであれば、まあ、シングルサインオンのサポートをしているので、
そうですね。
ある意味、その、この、まあ、サービス名称でもあるラストのパスワードすらいらないんですよね。うん、いらないと言ったら語弊があるな。まあ、その IDP 側に寄せれると。
そうですね。IDP 側と連携して、自動的にセキュアなマスター、
うん、
パスワードが作られる。
とか、まあ、そのラストパス単体では、その、まあ、ログイン周りのログだったりとか監視が弱いところっていうのを、まあ、IDP の方に寄せて、まあ、ある意味監視とかログの管理をできるというのは、まあ、利点かなというふうには思ってますね。
です。で、まあ、何が言いたかっていうかっていうと、こう、なんだろう、日々のそのカスタマーとしての、なんだろう、不満が、ここらへ
ん、
こういうのがあると爆発しちゃうなって、その自分を、自分のそのラストパスへの感情を見てて、こう思っちゃった感じですね。
まあなんかどっちかというとセキュリティの話というよりも単純にその、まあ、サービス提供者としての、
あ、そうそう、
どうなんですかねっていう。
そう。そうなんですよ。
その感情はとてもわかります。
まあなんか今、ラストパスの運営元との GoTo の株価を見ましたけど、すごいですね。めっちゃ下がってますね。
まあ、それは、それはそうだろうと。
で、まあ、さすがにこの、5日間で持ち直してきてますけど、今と1年前の比べると、3分の1まで落ちてます
ね。おぉ。まあ夏に第一報があってからですけど、
うん、まあなんかボルトってまさしく彼らにとってのそのコア機能ですもんね。そこになんかリスクがあるってなったら、うんうんうん、まあ確かにこんだけ落ちるかみたいな感じありますね。
うん、
うん、
まあやっぱりサービスとしては再出発にほぼ近い可能性があるじゃないですか。
そうですね。まあね、だからといって他の、さっきもおっしゃってましたけど、他のサービスで起こりえないっていうのは、 とはもう言えないわけですからね、なんとも言えないけど、なんか今までのその微妙な顧客対応とか見てると、一事が万事そうだったからこうなったんじゃないのとも思う 気持ちも若干あって、これがいつか自分にブーメランと返ってくる、来ないように願うばかりですね。
そうですね。ただ、そうだ、一つ思い出したのは、なんか全然技術仕様とかを調べられてるわけじゃないんですけど、結構最近、そのエンタープライズよりも、なんかよりその、日常使いするサービス、例えば、チャットアプリに Discord ってありますよね。あとはまあ、最近だと、まあゲームの配信プラットフォームの Steam とかもそうですけど、そういう、2C と言っていいのかな？というか、まあ、なんかその、
まあ、プ
向けの
リ
サー
ミア
ビ
ムモ
ス、
デルの。
の方が、ログイン周りで ID、パスワードを打つ機会というのがすごい減ってきてるな、ってに思うんですよね。例えば、
そうでしたっけ？
ディスコードに新しくログインしようとすると、QR コードを読み取れ。それはスマホに入ったらアプリで QR コードを読み取れ。って言ってくるんですよね。なので、まあ、一応、スマートフォンのアプリですでにログイン済み、であるっていうのが、一つ、まず要素としては入ってはくるんですけど、そうすると割とそのアプリの作り込みなのか、まあ、QR コードログインっていうのがすごい最近増えてきてる。パスワードを打つ機会っていうのはすごい減ってきてるなって思うんですよね。
確かに、それはちょっと思いますね。
で、これに慣れてくるとですね、例えば、まあ、僕みたいに、こう、デバイスをいっぱい持っている人というのは、まあ、何かしらのコアになるようなマイクロソフトだったりとか、Google のアカウントにログインをする機会っていうのがそのデバイスの数分あるんですよね。で、ただ、マスターパスワードっていうかその一番こう根っこになるアカウントのパスワードってそれなりの桁数を持ったりするので手打ちするのは結構辛かったりするんですよね。まあ、設定としてはもちろん長いパスワードを長くて複雑なパスワードっていうのを設定しましょう。まあ、言ったりもする側でもあるので自分もそういうふうにしてるんですけど、まあ、いざそのユーザー体験としてはやっぱりパスワード打つって嫌だなっていうのはあって。
まあそうですよね。
一つは、まあ、物理的なデバイス。まあ、まさに鍵、認証デバイスでもって、このログインを簡素化する。で、もう一つはなんかこういうの、まあ、最近増えてきてるなと思うこの QR ログインみたいなところ。もうちょっとその楽。なんかどれかでログインしてるんだったら、ログインをするタイミングで認証済みのデバイスに対して、こう、プッシュ通知が飛んでくるみたいな、もう、まあ、これはもう本当かなり増えてきてるなとは思うんですけど、そのもう一歩手前でもうちょっと楽できないかなって思ってたりはするので、ただこれ自分で実装したことないからちょっとどういう仕組みなのかちょっと今話しながら調べてみようかなって思いましたね。
QR コードでってことですよね。
結構そうですね、QR コードが多い気がしますね。
ログイン済みのスマホアプリの方で QR コードを読むとってことですよね。
そうそうそ
なんかオープン ID コネクトの C 場あたりじゃないかな。
う。ああ、言われると確かになというのはなるか。
なんとなく、いや、もしなんか標準にのっとってんなら、そこら辺使いそうな
そうですよね。なんかわざわざこれを、こんだけ増えてる、数を結構最近見るようになった気がしてるので、多分なんか各社が独自実装しているのではないと思うんですよね。
オスゼロとか使ってるんですかね、裏で。
ああ、なんかそういう、認証は、オーセンティケーションアザーサービスを使ってるっていうのは、まあ、一つありそうですよね。で、そこでの実装で、よりその、楽にできるようになったっていうのはありそうですよね。
ありそう。まあでも、ここら辺もね、なんか、ちょっと解雇中っていうほど解雇中じゃないんですけど、5年前はここら辺ほとんど皆無でしたし、ね、なんか、TOTP でと使えるアプリも、なんか、Google のあれぐらいしかなかったよね、みたいなのが、なんか5年前ぐらいだったと思うんですけど、その頃から比べると、なんか、格段に、こう、意識しなくても、安全性とか保護が押しやすいなんか方向にちゃんと進んできてもありますよね。
まあ、一応そうですよね。世の中はちゃんと進歩はしていってるな。進歩はしていってるし、かつ、まあ、ちゃんと便利にはなっていってるんじゃないのかなっていうのはありますよね。
ね、なんかそういった意味で、ここ コンシューマー側のその認証っていう、認証だけに限れば、なんかわりかし、ね、なんか、もう2、3年すれば誰も気にしなくてよくなるみたいな、まあなんかハードウェアレベルのクラッキングとかしないともう無理っぽみたいな時代になってくんじゃないかなっていう気はちょっとしますけどね。認証だけに限ってみれば。それはいい時代ですね。
まあね、こう各 OS とかもその辺のセキュアチップちゃんと使うようにしたりとかなっ
で
てはいっ
すね。
てるので、やっぱりちゃんと世の中自体は固くはなっていってるんだろう。だから一つのほころびで、まあ、全てが死ぬみたいなことは多分即死レベルのものは減ってはきてるんだろうなとは思いつつ、まあなかなかまだ、まあ当然ね、こう脆弱性がない世界っていうのは夢ではありますけど、多分なありえないとか、まあそれはやっぱバグなので、とかそのヒューマンエラーだったりもするので。
まあなんかそこら辺の攻撃ベクトルが変わってきてるっていう意味での、まあサプライチェーンっていうのは、じゃあ別のトピックとしてそっち行きますかね。こっちの話しますか。で、PyTorch については、あれ、これは、まあ僕はあんまり使ったことないんですけど、データ分析においては、結構著名な、まあ、ライブラリーと言ってよくて、その中に、そのナイトリーパッケージですね。ナイトリーパッケージにサプライチェーンの脆弱性があったっていうやつです。具体的に言うと、まあ、ナイトリーパッケージについて、彼らはどういうことを やってたかっていうと、なんか特定の、そのナイトリーパッケージだけで使うようなものを内部のその Python パッケージマネージャーで、配布してたっぽいんですよ。で、ただ、PyPy って読むんですかね。
だとは思
Python
い
の
ますね。パッケー
で
ジ
す
マ
よ
ネー
ね。
ジャーですよね。
Python のみんなが使うような PyPy っていうパッケージマネージャーで、そういうプライベートな配布をするようなパッケージ名と、PyPy で登録したパッケージ名が被ると、PyPy の方が優先されるっていう仕様があるみたいなんですよ。で、それを逆手に取った攻撃者が、その PyPy の方に、自分が書いたコードを、こうインストールするとシステム情報とか SSH コンフィグとかをこう別のサーバーにアップロードするようなコードを書いて、それを PyPy にナイトリ PyTorch で使うパッケージ名で公開したらしいんですよ。だから、その公開されている期間に、その特定のパッケージ、PyTorch で使うようなパッケージを指定して、こう、インストールすると、攻撃者が作った、情報収集用のスクリプトが実行されるみたいな、そういうものがあったみたいですね。いわゆる、みたいなものがあって、それが12月25日から、
一
い
応
つま
30
で。
日というふうに言ってますね。まあなの
そう
で、
です。
まあ多分ほぼほぼ年末のお休みに入った後だろうというような。
まあ、ナイトリーパッケージですからね。そんなに、こう、ガチでプロダクションで使うようなものじゃないとは思うので、しかも、時期は時期なんで、なんか、こう、年始年末に、こう、コアな使い方したろうっていう人が、これを、その、ナイトパッケージを使ってインストールしようとすると、なんかヒットしちゃうかもしれんみたいな、そんな感じですね。
そうですね。まあ、
ステーブルバージョンは大丈夫なんで。
まあ、ただ、まあ、これ公式からの、こう、リリースが、まずアンインストールしろっていうのは、まあまあ、かなり読んでて強烈だなっていうのは思いましたね。
まあ、それもナイトリーだから言えたのかもしれないですね。
まあ、ちょっと実際の影響範囲がどれぐらいだったのかとか、その、ね、わかり、読み切れないというか、まあ、メジャーなパッケージマネージャーだったらそのどれぐらいダウンロードされたかっていうのをカウントしてたりもするとは思うんですけど、
ですよね。
まあ、この自分たちが管理をしてないところから参照をするってなると、まあ、ちょっとまた、計測も難しそうだなっていうのは正直なところありますよね。
まあ、なんかパイパイと、パイパイドットオルグと協力してや、調査してるって言ってたから、まあわかるんじゃないですかね。
うん、うん、うん。
うん。ただ、このパイパイの挙動自体は、なんか2020年からもう GitHub イシューになってるんですよね。
あ、で、そう、そのイシューが全く動いてないっていうのは、なんか、
そうそうそうそう。
ちょっとした話題になってましたけど。
ね、まあ、年始年末だから動、それは動かんだろうっていうのもあるけど、こういうディストリビューターに、その、そもそもの設計のところに問題があると、
うん、
割かし、どうしようもないよねっていう、まあ、攻撃者にとっては狙い目ですよねみたいなところはありますね。まあ、それこそ、その、なんか、あの、個々のユーザーにおける認証が、認証のその設計とか、標準がだいぶこう正規な方向になってきたから、じゃあ今度は別の穴を狙って全体のそのディスクまでのパスを変えて攻撃しようっていう発想にはまあなるようなって気はしますね。
あと多分この手の話をしてる時に毎回言ってると思うんですけど、あの意外と自分で書いてるコードって、まあ、その動いてるアプリケーションの中で言うと、まあ、大体2割いけばいい方というふうに言われてるぐらいで、まあ、大体はこういう、まあ、パッケージだったりとか、ライブラリーとか、まあ、フレームワークに僕らは依存をして、依存をしてというか、まあ、何だろう、乗っかって、お仕事を加速してるわけですよね、普段。まあ、全てをフルスクラッチでやるのは、やっぱり効率が良くないので。
よろしくね。
まあ、なので、わからないものが結構、増えてきてるのじゃないかなとは思っていて、
うん、
じゃあ
S ボムの話ですか。
ん？
S ボムの話ですか。
そうですね。まあなんかじゃあこれに対してどういうアプローチがあるんだっけっていうのが、まあ一つはまあ後日はその他のエンジニアともちょっと話をしていて、年末のこう、
うん、
まあ若干こういうネタがあったねぐらいの共有だったんですけど、まあ一番多分分かりやすいのはコンテナにもう閉じ込めてしまう。
はいはい。
で、そこから、ある意味その、ジェイル環境から外には出れない。で、にすれば、まあ、影響は減るかなとは思いつつ、
うん。
まあ、ホスト名だったりとか、ユーザー名だったり、環境変数持ってってるんで、まあ、プログラムの書き方によっては、まあ、これはなかなか難しいものがあると。
うん。
環境変数なんて何が入るか分かんないじゃないですか。
分かんない。確かに。コンテナにすれば少なくとも手元にある、手元にある、イメージを検証すればいいだけですから、まあ楽ですよね、うんうん、他のところでても。
っていうのと、まあ、あと、そのもしやられたとしても影響範囲が、まあ、いきなり全部持ってかれるんじゃなくて、まずはコンテナの中の情報。で、その次に、多分コンテナがマウントしているストレージとか、あとそのタッチできる、その、ホスト側の情報みたいに、まあ一応影響範囲はちっちゃくできるのかなと思いつつ、ただまあやっぱり最近多いのが、まあ、そのコンテナ自体も全てが署名をされている公式のコンテナというわけでもないので、
そうですね、ベースイメージとか、
そうですね、で結局そのベースイメージに手を入れる部分っていうのが、まあ、大体その他の誰かが触っているところから手を入れていく、なんならそれを追加していくっていう作業なので、まあ、じゃあその追加をするものって安全なんでしたっけっていうチェックはまだまだこう仕組みとしては足りてない。
足りてないです、
ね。で、まあ、もう一個、その署名という話をしましたが、たまにこのポッドキャストでも話をしている、まあ、仕草だったりとか。
うん。
まあ、昔から言われてる、その、最近ね、こう、ちょっと若干営業ワードになってきてる気もしますが、まあ、S ボムとか。
そうですね。
ありますけど。いやー、こうなんか、最近本当になんかやたら S ボム、S ボムってすごい聞くようになったなと思いつつ。
そうですね。僕もこの S ボム、もともとサプライチェーンがこう、わーってなったのって、
うん、
ちょうど去年のソーラーウィンズあたりじゃないですか。
そうですね。
で、続いて、米のマネージド監視サービスを提供するカセヤだっけな、読み方がまだわかんないんですけど、KSEYA みたいなところも同様にやられて、わーってこう、問題になって、で、大統領令が出て、その後なんかログ 4J でまたわーってなった感じなんと認識してるんですよ。で、なんかそのわーってなってるところで、急になんか S ボムっていう言葉がこう、ポッと出てきて、なんかいつの間にかこう、存在感を放つようになってたような印象を僕は持ってるんですよね。もともとそのソーラービーズとかカセヤでやりたかったことって、いやまあなんかこうね、その監視サービスっつうことは結構その深いところまで入り込むアタックパスを持ってるってことだから、そのちゃんとお互い気をつけて相互監視していかなきゃいけないんじゃないのっていう方に話が発展すると思ったんですよ。つまりなんか、組織同士の安全性をどうこう、チェックしていくのかみたいな、その全体のプロダクトを提供する上でのサプライチェーンをちゃんと確立していこうぜっていう話に進んでたと思ってたんですけど、なんかログ 4J と S ボムの登場によってそれがなんかソフトウェアになんか集中しすぎちゃってる気がするんですよね。
まあ
なんか要は分かりやすいところにみんな突っ込みすぎな気がしている
そうですね。
っていうのがなんか最近のサプライチェーンに対するこうもやっとした自分の中の違和感があるんですよね。
まあ一番わかりやすいところで言うと、まあやっぱりアメリカというのは、まあとある国の、まあ、ハードウェアというのを今締め出しにかかってるんですよね。
ああ、もうなんか、マイクロ、イグナイトとかですごいめっちゃ広告名言って大丈夫かってなりますけど、そうですね。
まあ、何を言いたいかというとですね、まあ、ソフトウェアだけではなくて、やっぱりそのインダストリアルの世界でいうと、まあ、もちろん全てを自社で賄うということは絶対に不可能で、
なんですよね。
まあ、それこそその企業大手のアップルさんだったりとか、マイクロソフトさんだったりとかも含めて、まあ、じゃあ、アップルさんでいきましょうか。最近その CPU 自体は自社で開発をするようになりましたが、じゃあパソコンというのはですね、すごく多くの部材を使ってまして、じゃあそこに載ってるチップセットをすべて、Apple で作っているかというと、まあ、実はそんなこともなくてですね、何かしらそのチップをどこから買ってくるってことは、まあ、ざらにあるわけですよね。
そうですね。
で、じゃあそのチップに、じゃあ例えば、とある電気信号を、まあ、1年に1回だけ出すとか、1年に1回だとちょっとさすがに頻度が低すぎるか、まあ、毎週末、こう外部に通信をしようとするチップを実は横付けしておいて、まあ、マザボから電源だけ取っといてみたいなことを、まあ、悪いことしようと思えばいくらでもできるわけですよね。で、かつまあ OS のログには乗らないようにするなんてことは、まあ、ハードウェアの世界だったらまた、まあ、どれぐらいのその有給リソースを使うかにもよると思うんですけれども、まあ、やれなくはないみたいなことも考え始めると、まあ、今言ってた通りで、そういうような話だけでいいんだっけっていうのはやっぱり結構考えなきゃいけないと思うんですよね。
そうなんですよね。なんか今の話で言うと、そのナショナルセキュリティと、あとなんか物資を調達する意味でのサプライチェーンと、パッケージとかライブラリーっていう意味の依存が全部こうサプライチェーンっていう一つの言葉に、なんか悪魔合体しちゃったような気がしてるんですよね、この1年。なんかそれでいいんだっけみたいなのがあるんですよね。
多分このポッドキャストでも何度か、話題に挙げてますけれども、サイバーセキュリティなんだっけ、正式名称がサイバーセキュリティ経営ガイドラインですね。あれにも実はサプライチェーンって載ってるんですよ。
昔からやりましたよね。
ただあれはやっぱその 経営者向けの話であって、
そうですよね、
だビジネスパートナーや委託先等を含めたサプライチェーン全体の対策及び状況を把握と、まあ、これはいいこと書いてあるぞと。
そのいいこと書いてあって、今まではそれがセキュリティチェックだったから今回のアメリカの機に、なんかそこら辺をいい感じにデータ標準化していく流れを僕は期待してた。
そうですよね。そうだ、例えばそのまあこれとても日本的な書きっぷりだなと思ってて、まあ、業務委託先でいうものは必ずどこの会社も多分多かれ少なかれいると思うんですよね。
うん、そうですね。
で、自社の人間ではないと、ある意味。
自社の人間ではありませんね。
で、ただそういう人たちに、自社のデータを触らせていて、まあ持ってかれちゃうとか、
うん、
まあ最近もどこかの市区町村でありましたけれども、まあ下半記憶媒体にデータを持ち込み、それをお酒を飲んでなくすみたいなこともまあ起こるわけですよ。
ほら、あたりがありすぎますね。
はい。そういうものも含めて、まあサプライチェーンというふうに言っていたのに、
うん、
ちょっとやっぱりソフトウェア偏重になってきてるなというのは間違いなく言ってる通りだなというのは思いますね。
そうですよ、ね。そう。
あとは、例えばそのセキュリティチェックシートの話もしましたけれども、うん、意外とだからこの辺のポリシーとか、いわゆるその監査と呼ばれている領域が、
うん、
まあ、とても、まあ、毎年僕こう対応しながらかなりイライラしながら対応をしているんですけれども。
の角が立つぞ。
あの監査ってまあその自分たちでそう決めたルールを守れていますかということをすごくまあ細かいところまで、ある意味その重箱の隅を続くようなところまで確認をしてもらう。それによって自分たちの課題を客観的に第三者の目線から見た上で、まあ、改善点を上げてもらって、まあ、引き続き改善を繰り返していくと、まあ、この繰り返していくってやつが大事ですね。まあ、この PDCA と言われてるやつですけど、
はい、
なんですが、
わかるしやんなきゃねっていうやつですね。
そう、言われればわかるんですけどっていう、これはいわゆるそのとてもその正論ではあるんですけれども、
そうですね。
一方でこれもうちょっとこうなんとかプロセス化できたりとか、
うん、
例えばその、まあ、コードに落としていくっていう努力はできないかなっていうのはやっぱり日々悩んでいるところですよね。
うん、僕、12月の終わりに CISA 撮ったんですけど、
はいはいはい、
まあ、撮ったのはなんか自分がいる会社のなんか不動産証券化 に関する資格に落ちて、
はい、
年越せねえって思ったからこうとりあえず受けて受かったんですけど、
えらい、
まあ、それぐらいのモチベだったんですが、まあ、なんかね勉強してる間に結構いいことを書いてて、思ったよりなんか一つの練習問題の中に、
はい、
なんか一番いいっていうか効果のある監査の方法はどれかみたいなやつで、
うん、
あって1年に1回やる四半期にやるアドホックにやるってやって、正解が、はいはい、なんとね継続的にやるっていうのがあったんですよ。
はいはいはい。
常に監査するのが最良であるっていうことを書いてて、あ、思ったよりなんかいいこと書いてるじゃん、なんか CISA みたいなことは思いましたね。
はいはいはい。
そう、まあなんかね割と理想としているところを監査の人たちも持ってはいるんだろうなっていうのが、まあ、なんか試合姿勢を受けて一番良かったことですね。
うん。そうですね。まあ、試合姿勢自体は、なんだっけ、公認情報システム監査人か、あれは。
あ、そうです、そうです。
ですよね。
うん、
という、まあ、あれ一応国際資格なんでしたっけ？
一応国際資格だったと思います。うんうん、
なんですが、
まあ、米では大丈夫でしょ。欧州でどんぐらい、レピュテーションがあるのかはちょっと知らないですけど。
ああ、そうですね。またちょっとヨーロッパはこのあたり独自規格に走りがちな印象がありますが、まあ、あと海外で仕事したことがないので、この監査の周りは、
はい、
ちょっとわかんないですけど、まあ、ただこの CISA も、まあ、今言ってる通りでいいこと書いてあるよっていうところだったりとか、まあ、あとちょっとまだ改定内容全部終えてるわけじゃないんですけど、いわゆるその ISMS ISO27001 というのも一応あれ枝番がありまして、
ああ、出ましたね。
今って2013年に策定されたものを多分皆さん使ってるんですけど、
うん、
ちょうど2022年だか2023年だかに、これもアップデートが入りますと。
ですね。
で、結構まあ、これも現実的なアップデートっぽいぞっていうところまでは今見ていて、まあ、ここから読み込むかっていうところではあるんですけど、
うん、
まあ、やっぱりアップデートはちゃんと入っていってるんですよね。
うん、しかもちゃんといい方向に入ってますよね。
うん、
ただ、それでも結局ラストパスみたいになっちゃうんですよね。
まあまあまあ、インシデントは起きるのでね。
そうね、ソック2とか、そういう、ね、まあ、認定資格を持っていてもそうなっちゃうんですよね。まあ、なんか話が出ちゃいましたけど。
いや、でもいいんじゃないですか。なんか結構だ、これってソフトウェアの話と一緒で。要するにその今までって、まあ、コード書いてビルドしてパッケージングをして、でそのパッケージングしたものをなんかデプロイをしていくみたいな話、このパッケージングをしているものとでもデプロイされているもの、動いているもの、まあ、エンバイロメントも含めてデプロイされているものっていうのは結構差分があるよねっていうのが今までのこう課題だったと思うんですけど、まあ、そこにこの、まあ、継続的インテグレーションと継続的デリバリーっていうところ CI/CD が概念として広く知れ渡っていって、まあ、よりその日に何十回何百回とデプロイをしていくのであると、
うん、
っていう、まあ、このそのショットを見るのではなくて、まあ、継続的にやっていきましょうっていうのが、まあ、ソフトウェアの世界の今ベストプラクティスにはなってきてるわけじゃないですか。
しようとはしてますよね。
うん、
でもなんかそれって成熟度で言うとレベル4ぐらいじゃん。
あ、まあそうですね。かなり、エンジニアリングに強い多分組織でないとここまではいけないだろうというのは間違いなくありますね。
エンジニアリングに強くても結局各チームごとにそのライフサイクルってあると思ってて、
うんうんうん、そうですね、
そこになんか統一した方法でそういうコンプライアンスとか、まあ、デブセックオプスみたいなやつをちゃんと埋め込むのって、うんうんうん、その組織的な政治力も高くないと無理じゃないみたいなのがあって、まあ、結構難しいよなって最近思ってて、
うんうんうん、
でなんかこれが今どれぐらい受け入れられてるのか分かんないですけど、どっかの会社がちょっとパイプラインレスセキュリティやんないみたいなことを言ってたのに、ちょっと自分としては、あ、そうそう、俺もそう思うっていうのはありました。
わかる。まあ、多分過去からずっとやってるからなんですけど、その、まあね、理想的にはその CI/CD にちゃんとセキュリティチェックを組み込むっていうのはやりたいんですけど、やりたいんですけど、やっぱりその他のテストと違ってセキュリティのテストってすごい時間かかるんですよ。
時間かかりますね。
まあ、やっぱりリアルワールドでは採用しづらいぞっていうところもあり、まあ、その、なんだろうな、かな、インラインとしてのテストはやりづらいと。タップでやっといて、時間差はありつつも、できる限り、まあ、ニアリアルタイムに近い形で、こう、問題があるかどうかを監視をしていくしかないと。
ないですよね。で、なんかそれと比較するベンチマーク、まあ、結局比較するのはベンチマークだし、
うん、
当然ベンチマークってことは、その、各、なんでしょうね、実際の開発と開発の裏にある背景に適合してない可能性もあるから、どうしてもね、引っかかっちゃうかもしれないから、
うん、
まあ、いきなりこうパイプラインにエンベッドしていくんじゃなくて、その何かしらのイベントのフック、デプロイだとかマージだとかタグを打つだとか して、そのイベントフックを持ってこうチェックしに行けばいいんちゃう、とりあえずまず最初はみたいなことをこう言ってるブログがあって、
うんうんうん、
それが良かったっていう話です。
はい、ちょっと後で、まあ、すごいふわっとした紹介の仕方をしてしまったので、後で URL を貼っておきますが、まあ、結構やっぱそのリアルワールドで戦ってる人の、まあ、答えだなっていうのは正直にありましたね。
で、まあ、なんかそこら辺のメルカリさんとかはすごい、その、まあ、セキュリティチームじゃなくて、プラットフォームチームと一緒にこうやってって、かつ、それをコンプライアンスチームを巻き込んでやっている 形跡が見て取れて、あれはあれですごいなと思いましたね。なんかメルカリさんのアドベントカレンダーで、そういう CICD の、要件作りましたと。ポリシー作りましたっていうだけじゃなくて、そっからなんか、じゃあ実際の僕こういう感じっすよみたいな感じで、実証したみたいなんですよ。その、なんでしょう。上流のポリシーと実際のガイドライン、技術的なガイドラインもセットで、それだけでこういう感じにやっていきたいっすっていうことを、展開してるのは、まあ、これはこれでテック企業のなせる技だよなっていうことを思いながら、そのブログを読んでて感銘を受けましたね、自分は。
そうですよね。やっぱり、こう、リアルワールドで戦っていると、理想はわかるが、みたいなのにすごいぶち当たるケースはすごい多いんですよね。例えばそのさっきの。
言われるとイラつくけど、こう、言う側としては、いや、しょうがないじゃんっていうやつですね。
そう。うん。一個はその、ちょっと、戻ると、例えばその監査をする人が、監査人って別にエンジニアじゃないじゃないですか。で、まあこれは、本当に、時の運というか、まあ若干ガチャっぽいところもあるとは思うんですけど、その監査をする側の人がどれぐらいそのシステムとかエンジニアリングに精通してるかしてるとやっぱすごい話はしやすいんですよね、お互いに。みたいな、そのいい人を呼ぶっていうのは、まあいい人を引き当てられるっていうのはまあ結構運の要素もありますけど、まあすごいそうなっていくといいなっていうのは思うのと、またはそのアドベントカレンダーとか今各社のところいろいろ見てますけれども、結構そのエンジニアじゃないチームをちゃんと巻き込んでいってるっていう会社すごい良いなと思っていて。
そうですね。
まあ、一番思い浮かべたのは、やっぱりその前ゲストにも出ていただいた、まあ、リーガル周りをちゃんとエンジニアリングチームの中にも含めていく。リーガルのチームもちゃんとエンジニアリングをやっていく、瀬古さんの時の。ああいう観点はすごい大事だし、まあ、僕らもどんどん巻き込みたいし、まあ、よりそのエンジニアリングというその、エンジニアが別にエンジニアだけのものではないので、
そうですね。
これをいかにその自社の中で広げていけるかっていうのがまあ結構大事になってくるかなとは思いますね。
まあ、自分たちも法律の勉強するとかね。
そうですね。結構、
うん、
やっぱり、まあ、毎年毎年何かしらその法改正とかはありますしね。いろいろ追いかけていかなきゃいけないものもあるなとは。で、何でもかんでも全部自分でやろうとしないで、なんか身近にいるプロフェッショナルを、こう、うまく使い倒せるといいのかな、っていうのは、思いました。思いましたというか、最近読んでたお仕事漫画にもそんなようなことが書いてあって、お、いいこと言ってるな、って思ったんですけど。
なんて漫画ですか？
スタモンダという印刷会社の。
前に紹介してた。
ああ、前も話したかもしれないですね。結構最近好きなんですけど。その中で新人が、まあ会社自体が失敗をしたのを、まあその尻拭いをしに行くのに、まあ新人の子がついていくんですけど、その時に意外と先輩がいろいろ使えるもの、まあ町の人とかをうまく使ってるっていうのがその最新話のエピソードにあったんですけど、まあ、そこからその全部自分で頑張るんじゃなくて、もう少しこうある意味楽をする、小ずるくやっていくっていうのもお仕事の仕方なんだなっていうのを学ぶっていうエピソードなんですけど、
まあ、いい意味の、いい意味か分かんないですけど、
うん、
手の向き方を覚える。
ああ、そうですね。
あ、はいはい、
すごい現実的だなと思いながら読んでました。
いい話ですね。はい、まあ、どっかで読んでみます。
はい、なんかあれかな、今度ドラマ化するらしいという、最近読んでる漫画が意外とポンポンポンポンドラマ化するので、メディアミックスは嬉しいんですけども、クオリティは、まあ、媒体が変われば当然別の評価軸になるので、
うん、
あんまり僕ドラマ化するやつとか見ないようにしてるんですけど。
ああ、そう、僕は逆にドラマ化されたら見ますね。アニメ化は見ないです。なんかね、漫画は自分の頭の中にもプロットっていうか、
はいはいはい、
ケースとか声優が割り当てられてるんで。
はいはいはい。ああ、なるほど。
それとずれたものを見ると、こう、
違う。
違うんだよなってなるんですよ。
なるほどな。 難しいですね。なんかその声優さんはまさにそこをギャップがないようにこうキャラを演じるっていうのがお仕事ではあるわけで。
そう。まあ、とはいえね、あれは、まあ一つのその形ではあると思うんで、別にアンチとかそういうわけじゃないんですけど、単純に自分の頭の中の再現とは違うっていうだけで。まあ、なんかね、あんまりそういう場合、その、あ、こういう解釈もあるんだねみたいなことには、基本的にはならないんで、アニメは見ないですね。ドラマだと、なんか、だいぶ違うんで。
そうですね。まあそもそも、だって絵柄と、こう、リアルな人間の演じるわけで。
そうそう。なんか青い炎とかはね、がっつり追ってましたし。おしまいにしましょうか。
はい、唐突な終わり方ですけども、そうですね、まあ一番初めにも言いましたけれども、またぼっちぼっち、まあ、こんな感じでゆるいお話と、まあセキュリティのお話とを、まあ2人もしくは3人もしくはゲストを呼んで今年もやっていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあお疲れ様です。
はい、エンディングどうしましょうかね。
いや、一旦今日はここまでで大丈夫です。
はい、了解です。
はい、お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。